とにかく
合う
ストロングゼロ
プラス
飲みたい
いや
そもそもまあ日本人だけじゃなくてそれってなんか人間に共通してると俺は思うんだよね、
うん、
なんか結構さちょっとごめん話変わっちゃうかもしれないんだけど昔あのセカンドライフってゲームあったじゃん。
あーあーあった。
であのセカンドライフが画期的だったゲームとしてね、
うん、
画期的だった理由の一つになんか目的がないんだよ。
あ
ーでまあよく今の流行りの言葉で言うと Your Story だよ自分でなんかこう物語を作っていく、目的を作って、うん、でも結局やっぱり時代が追いついてなかったから、
うん、
そのあもちろんそのなんだネットの環境とかもあったのかもしれないけど、うん、今みたいにスムーズにね、
うん、
できなかったから、うん、こうやってる人が飽きちゃったっていうのがあるのかもしれないけど、うん、でもそれで流行んなかったんだよね、
うん、
だからそれと同じでやっぱりちょっと人類には早すぎたのかなって。
あ
どうぞあなたの好きにやってください自己責任でって言われてもいや何したらいいか分かんないし、
はいはいはい、
なんか言ってくんないと自分できないんでみたいなさ
ちょっとゆうくに質問なんだけどさ、
うん、
昨日ちょっと話したかもしれないけどさ人類ってさ、
うん、
進化してんのかな。
ああそう昨日その話が、まあ、出てたんだけど、うん、そういや人類ってねその見た目体のね見た目だけじゃなくて、うん、いや進化してると思うんだよ。でまあこう繰り返しになっちゃうんだけど、
うん、
まあそもそもさすごい昔って昔っつうのは今から何千年も前、うん、まあ今ちょうどね2018年だから、
うん、
例えばね1000年前とかさ分かんないけどね、うんうんうん、なるけど昔ってすごいさその人の命がさ、
うん、
すごい安く 見られたじゃん、
うんう
んだから人権なんて言葉ももちろんなかった。
ないよね。
生まれつき奴隷だったじゃ奴隷なわけじゃん、
うん。
で、本人たちももちろんほら、クーデター起こしたりもしたのかもしれないけど、うん、基本的にはさ、自分のさ、
そうだね、
立場に甘んじてさ、
うん、
奴隷の人は奴隷を演じてたわけじゃん。
うん、
だから、命のさ、尊さなんて、そんなもんはもう軽んじられてたわけだよ。
うん、
で、今で言うその、この、既得、
うん、
権益者っていう。
うん
が上に立ってさ、そういう人たちを支配するっていう構図だったわけじゃん。
うん、
だけど、それが時代とともに、これもね、多分、やっぱり、前、浜岡も言ったんだけど、うん、活版印刷が発明されたことによって、情報が多くの人に共有されて、
うん、
それをきっかけに、いろんな手段、まあ、今はこれインターネットだけど、
うん、
いろんな手段で情報を共有できるようになったからだと思うんだよね。そうすることによって自分の立場が世界的に客観的にどういう立場でいるのかっていう情報をやっぱ得られるようになったがゆえに、
うん、
なんかそういう一方的な支配、
わ
つまりその暴力による支配っていうのが少しずつやっぱりなくなってきてるのかな。でそれがいわゆる人間の進化なのかなと思ってて、
あの暴力の人類史の、
あそうそうそうそう、
はいはい、あじゃあ暴力が少なくなってきたのが。
だから
進化、
そう、人間が本能的に生きることをコントロールできるようになってきて、
うん、
まあ、いろんなその表現はあると思うんだけど、
うん、
まあ、これはあくまで、すみません、リュークの持論なんですけど、人間というのは肉体と精神というのがあって、
うん、
今までは直感的な生き方、つまり肉体を使った直感的な生き方をしてきたんだよ。
うん、
だから本能的に相手を支配して、
うん、
自分が快楽を貪るっていうような時代が続いたんだけど、
うん、
それが少しずつ進化していくことで、
うん、
この精神力を問われる時代にこれからはなるんじゃないかなっていうふうに思うんだよね。
精神力、
精神力、それは自分の肉体をコントロールする、
うん
うん、なお言えば自分の脳をコントロールする、制御するための精神力が問われる時代が来るっていうふうに思うんだよね。
ああ、自分の脳をコントロールするっていうのは どういう
例えば、
うん、
脳ってかなりこう錯覚を生むことが多くて、
はいはいはい、
例えば、まあ、これも昨日ちょっと話したと思うけど、
うん、
お腹はもういっぱいなのに、
うん、
なんかご飯食べ終わった時にさ、
うん、
そのポテトチップ食べたりとかさ、
あ、はいはい、
デザート食べて、
うん、
まあそれは別に一回やったからどうかって話ではないんだけど、
うん、
それが続いてさ、最終的に、まあ、成人病になったりとかって、
うん、
まあ、よくある話じゃん、うん、でこれってさ、すごくナンセンスな話で、
うん、
そもそも食物を摂取するっていうのは自分の生命を維持するためにする行為じゃん、
うんうん、
だからそれを過剰にするがゆえに自分の生命の危機に自らさ、
うん、
陥ってるわけ、
はいはいはいはい、
でこれってさ本当におかしな話じゃん。
そうだね。
でもその大元は何かっていうと、やっぱり脳が錯覚を起こすわけよ。つまりお腹はいっぱいなんだけど、うん、あ、ご飯を食べるっていう行為がイコール、うん、そのご飯を食べることによって分泌されるそのホルモンによって幸せを感じるわけじゃん。
快楽を得てる。
そう。だから脳がまた快楽を得たいと思っちゃうわけよ。だからお腹はいっぱいなのになおかつサラダ食べて快楽を感じるわけじゃん。だから脳はすごく錯覚を起こさせてやすいわけよ。
はいはいはいはい。なるほど。
っていうことから、そもそも自分がその脳の命令をダイレクトに実行するんじゃなくて、
うんうん、
精神的にコントロールしなきゃいけないわけよ。
あ、
自分がそういう立場に置かれることがあるから注意してご飯は腹八分で食べるように意識しようって意識しない限りは、うん、そういうふうに陥っちゃうわけよ、
うん、
だからそれが言ってる脳をコントロールするってことなんだ。
あ、はいはいはいはい。
あと人って結構何にも縛られずに好きな時間に起きて好きな時間に寝て好きな時間に起きてくださいっていう言うと、
うん
う
ん、
大抵の人間っていうのは夜型人間になるんだよ。
うーん。
でこれはなぜかっていうと、もともと人間も夜行性の動物だった。もう元をたどれば、ね、
あ、そうなんだ、
うんうん、今はまあ当たり前だけど、
うん、
まあ、明るい時に動いて、
うん、
夜になったら寝る、
うん、
これはまあ当たり前なんだけど、
うんうん、
でも昔はもうその本当お猿さんの時代とかに戻ると、
うん、
やっぱりほらこう元々は夜行、全部動物って夜行性なわけよ。
うーん。
サファリパークでさいるような動物たちもみんなそうだけど、夜行動するの。
夜行動する、うん、
でなぜかっていうと、まあ、肉食動物はその草食動物が寝てる間に動きが鈍いから狙ったりとか、ま
あ、
いろいろ理由はあるんだと思うけど、
うんうんうん、
でこれも不思議な話で、要はこれだけ昼間寝て、あ、ごめん、昼間起きて夜寝るっていうことを習慣づけてるのにほっとくと夜型になっちゃうわけよ。
うん、確かにね、大学生とかね、
大
学とかね
みんなそうじゃん。
だらだらし
夜遅くまでさ、うん、何するわけでもないけどさ、ゲームしたりとかさ、
うん、
してで朝ね起きないで、
うん、
昼ぐらいになった
ら
起きたりとかするわけじゃん、
う
んうん、これはなぜかっていうと、もうこれはもう完全に、
はあ、もう、
もう脳のその本能的な命令に従ってるがゆえにそうなっちゃうわけ、
うん、
だけど大抵の多くの大人たちっていうのは朝会社があるから何時までに起きなきゃいけないってい
う
ことを意識してるから、
うん、
自分でねコントロールしてるから、コントロールじゃつまり目覚ましかけたりとかして、
うん、
やってるがゆえに7時に起きて会社に行って帰ってきて寝るわけよ。だから知らず知らずの間に実は自分たちはその脳をコントロールするっていうことをしてるわけ。
はいはいはい。
まあでももしかしたらさ、専門家に言わせればふざけんなと、
うん、
命令してるのは全て脳が命令してるんだから、その脳をコントロールするなんてことはできないんだっていう人もいるかもしれないんだけど、だから俺は違うなって思うんだよね。脳はコントロールするものと思ってるから、
うん、まあ実際その選択することができるもんね、
うん、
意思で、
うん、でもそれも全て実はその選択も脳が命令してるっていうふうに言う人もいるかもしれないけど、でも実際に
そうなるとさ、
うん、
意識とは何かみたいな、
そう、
話になってきちゃうね。
そう、あのね、なんか物事を証明するときにないことをほら証明するのは難しいって話があったけど、うん、あることを証明するのってすごく実は簡単だと思ってんだよ、
うん、
それはなぜかっていうと、人間が想像できるものってのは存在すると思ってんだよ、
うん、
だから人間が精神っていうものを概念として確立したってことは、精神って絶対俺はあると思ってるんだ
よ。あ、
だから極論を言っちゃえば、例えば宇宙人はいるっていうふうに人間が想像するじゃん、
うん、
ってことは 人間の概念で言えば宇宙人っていうのは絶対存在するんだって思ってるんだ、
うん、
いやそれが人間の視点じゃなくて分かんないけど他の神の視点とか、
うん、
宇宙人の視点から見たらまた別な見え方がするのかもしれないけど、
うん、
存在するかどうかっていう聞かれた時には人間が想像できるものって全てを自分では想像その存在すると思ってるから、
うんうんうん、
まあ、精神っていうのは存在する精神っていう概念を作れたってことは精神っていうものが存在するとは思ってる、
うんうんうん、
なんで、まあ、一つの考え方として脳をコントロールするのが精神 で、
うん、
でこれからは肉体の時代からその精神の時代自分をコントロールする時代が人間の進化なのかなと思ってるん
だよね。ああ、AI とかは、
うん、
なんかよく AI が
いやもうそれは本当に深く実は関わってて、うん、今後ね多くのね職業仕事が、うん、人間がやった仕事っていうのは機械にとって変わる時代は絶対にこれは来ると思ってんの。
うん。
今までさ大人になったら仕事してで。まあ、生涯を全うするっていうのが常識だったけどこれからは変わってって、
うん、
もう圧倒的に人間がする仕事っていうのは減ると思ってんだよ、
うん、
その代わり人間がやった仕事っていうのは多くは機械がするようになるっていうふうに自分は思ってるね、
うん、
じゃあ人間は何をやるかっていうと人間はそれ以外で自分が、何のために生まれて何を成したいかっていうそういうのを探求する時代が来るんじゃないかなと。今まではとにかく体を動かして仕事して自分が何のために生まれたかなんていうことは考えずにひたすら仕事をしてその人生を全うするっていうのが当たり前だった時代だったと思うんでね。でそれがさっき言った通り進化してって AI とかまあいろんな技術
を
使うことによってよりこう自分を探求する時代が来るんじゃないかなと思って。
あ
まあ、さっきの話にもつながるんだけど好きなことやっていいよっていうふうに言われた時に、うん、自分がどうするべきかっていうのを見つける時代が来るんじゃないかなと思って。
あ
例えば分かんないけど YouTuber だったりとかトラベラーみたいな感じでさ。
あやっぱその社会からこの時代みたいな
前はなんか結構国を指定したような言い方なんじゃ発言もしたけどまあ、近い将来で言うと多分ね国っていう概念は薄れはするけど、うん、なくなりはしないと思ってるの実は。人間ってさっき言った通りある程度の束縛がないと全て自由っていうとカオスになっちゃうからやっぱりそこはある程度枠組みっていうのを作っとかないと、
うん、
なんか精神はやっぱ崩壊するんじゃないかなと思ってて。
あ
例えばさ、まあ、これは極端な話だけど無限に続くさ真っ白い部屋があってさ、
うん、
そこにポツンと、ね、佇んでね、
うん、
食べ物も食べなくていい、
うん、
寝なくていいあなたの好きなようにこの白い世界の中で自由に生きてくださいっていうと、うん、人間ってすぐ多分精神は崩壊すると思うんだよ。つまり食べ物を食べたりとか排出したりとか寝たりとか何か対象の自分の対人の人がいて、
うん、
その人との人間関係であったりとかそういうものがあるがゆえに、うん、自分の存在価値ってを見出せるって思ってる、
うんうん、
それが全くなくなると自我が崩壊してそもそも自分とは何なのかっていうのが分からなくなって自分の存在意義を見失ってしまうと思うんだよね、
うんうん、
だけどそうは言ってもこれからの時代は極端を言えばそういう風な方向にやっぱりだんだんだんだんこうシフトしていくと思う
ので、うんうんうん、
だそれに備えて、これからの人たちっていうのは自分が本当の意味でなぜ生まれてきて何がしたいのかっていうことを真剣に向き合う時代が来るんじゃないかなと思って。
なるほどね。
がむしゃらに働いてた時代はもう終わりでを告げるんじゃないかな。
もうそういうのは機械がやってくれると。
そう肉体の時代は終わると思うんだよね絶対に。
あいつぐらいに終わるの？
いやーわかんないよね。もう時と状況によるとしか言いようがないから本当はねなんか東京オリンピックが来たらとか言いたいんだけど
さ。
いやーどうなんだろうね。
いや確かにそういうリュウ君みたいに言う人はねホリエモンとかいるよね結構ね、
うん
うん、確かに なんかそういうのを実現させるために、まあ政策としてはベーシックインカム入れた方がいいんじゃないかみたいな。最低限の、ね、生きていくことは保証するけど、そこから先にやるのはもう自由と。
うん、でも、それって世に言う共産主義とか社会主義とはまた違うんだよね。うん、
あ
つまり、国から仕事を与えるわけではなくて、うん、あくまで基本的な生きるための最低限の資源っていうのは国から支給される、
うん、
だけど実際にそれ以上のことに関してプラスアルファやる分は自由だよっていう考え方なんだよね、
う
ん、多分。
ああ、そうそうそうそう。
そのホリエモンが
言って働きたい人は働きゃいいし、働かない人は別に働かなくていい、
うん、
ただその分働かない場合はもう最低限しかもらえませんよ。
ああ、なるほど。
ただ最低限では生きてきますよと。
あ、必ず生活保護はもらえるみたいな。
そうそうそうそう。
なるほど。
まあどこの国もまだできてないんだけど。
それはでもどうなんだろうね。実際うまくいくのかね。ちょっと結構ドキドキしない。本当にそうなったらさ、うまく社会が回るかなっていう。
あ、そうそう。ベーシックインカムどうなんだろうねみたいな話はあるんだけど、実際ね、なんかスイスかなんかがやろうとしたんだって。ベーシックインカム、
うんうん、
だけど問題があって、あ、でその条件としてはスイスに住んでる人は、
うん、
もう無条件でいくら渡しますよと。でそのいくらってのが結構多くて、なんだろう、例えばまあ1年間で1000万ぐらいなのかな。
多いね。
なんか
結構多いね。
ちょっとその正確な金額わかんないんだけど、まあ渡しますよと、
うん、
でうまくいかなくて、
うん、
何がうまくいかなかったっていうと、それを聞いたさ周りの人がみんなスイスに移民で来ちゃって、
うん、そりゃそうだよね、
うん、でそれで結構払うもんだから、もうまあ財政的に
破綻して
で導入できなかったみたいな。
あ、
そうだ、みんな来ちゃうそれを。でヨーロッパって特に地続きだからすぐ移動して来れちゃう
の。それってそのなんていうの、物理的に日本みたくさ、うん、島国の国でもさ同じなのかね。例えば今住んでる日本の国民を対象に実施する、
うん、
今後、うん、日本に例えば、
うん、
帰化したりとかした人は対象外っていうふうに限定した場合に、
うん、
それでもベーシックインカムってうまく回すことって難しいのかね。
まあやってないからまだ分かんないんだけど、うん、とりあえず財源はいるから少なくとも今よりも負担はしないといけない、
うん、
でなんかそういう議論は実はされてて、
うん、
1ヶ月でとりあえず全ての人が今の日本で生きていくために大体いくらぐらいあればいいのかっていうと、その試算ではいくらぐらいだと思う、最低限生きていけるために。
あ、それは1人当たり、
1人当たり
どれぐらいなの、14とか15ぐらい、わかんないけど。
ああ、ちょっと多い。
多いってのはどっちが多いってこと？
アリウクが言ったのは。
あ、多いんだ。
うん。星さんでは8万円。
8万
?8 万。
8万
?8 万。
8万でいけるの？
まあ最低限ね。生きていくための、
まあ、そもそもまあ一番出費が多いのってほら、
うん、
その住居にかかるお金だから、
うん、
まあ、それにもよるのかもしれないけど、
うん、
だから例えばほら2万とか3万のさ安アパートに住めばさ、
うん、あ、そうそう
ね、まあいけるのかもしれない。
で食品も抑える。
8万ってすごいね。
そうだ、8万で日本の人口が1億人だとすると80億円、あ、80兆円か、
うん、うんうん、
必要になって、で今のその税金収入だと足りないのよちょっと。
まあそうそうだ。
まあ60億なのか50億なのか、まあ、2、30兆円足りなくて、でその分は絶対そのまあ税金を上げるだとかして確保しないといけないんだけど、 まあそれはだから消費税なのか所得税なのか分かんないけど、
どちらにしろまあ生活は厳しくなる、さらに厳しくなる。
そうそう。ただ世界的に見ると、あの日本って結構さ税金取られてるイメージあるじゃん、
うんうんうん、高いっていうね。
ああ、でも世界的に見るとね安い方なんだよ。
ああ、そうそうそう、あれだよね。特にあのなんかその福祉国家って言われて
る。ああ、そう、福祉国家は
もうすごいよね、税収が
70% とかさ、
うん、
そのぐらい取られてて、あのだいたいそのヨーロッパの国っていうのは5割を超えてるのね、 50%、
うん、
で、あの少ないのは日本とあとアメリカ、
うーん、
例外的に結構少なくて、だからその他のヨーロッパの国基準に上げれば多分財源確保できるだろうっていうふうに試算されているわけ。
ああ、そうなんだ、
うん、
今でもあれだよね、まあ、その別に反対するとか賛成するとかないんだけど、
うん、
今このタイミングでさ、うん、そういうふうにさ政府が打ち出したらもう猛反発食らうだろう。
ああ、多分ね、
そういう政策をし、
うん、なんであんなね働く、本当今自己責任なのじゃん。どんな私たちこんな頑張ってる
の、難しいよね、うん、ちょっと状況が違うからさ。
そうそう、
多分もうそのほら福祉国家って言われてるさ、例えばデンマークとかさ、
うん、
そういう国っていうのはさ、もうさ考え方が違って、だからおじいちゃんおばあちゃんとかはその国のために昔自分たちが働いてきて、まあ、支えてきたから、今度は若い世代の人たちがそういう人たちを支えるっていうのがもう当たり前だっていう風に常識になってるから、別に誰もなんていうの反対する人っていないと思うんだよ。そんな、なんでこんな働いてるのにほとんど税金で取られなきゃいけないんだって。でももうまさにさ今回話題に上がってるさアメリカとかさ日本みたいさ超資本主義国家はさ、うん、ふざけんなよって。そうそう、なんでうちらがこんだけさ汗水垂らして働いたのにさ。
そうそう、
ね、もう事実だってね、そういう超資本主義国家っていう国はさ、もう金持ちの方が優遇されるようにできてるからさ、
そう、
税金とかもそうだけど、うん、まあ建前上は収入に応じて税金の率が上がるってなってるけど、でも実際控除を得られる機会は金持ちの方が多いわけだから、
うん、そのね税金逃れのなんか、あのなんかケイマン諸島だっけ、さ移してとかさ、
そうだって、まあそれ本当かどうか知らないけどさ、有名なさそういう資産家はみんなさ、うん、名を連ねてたっていう話だから。
あ、そうそうそうそう、
常識だったんだろうね、
うん、そう。ただでも日本はさっき言ったみたいにその物理的に海外と海で隔離されてるし、まだその負担率も世界に比べて低いから、
うん、
結構その、ね、やれる可能条件っていうのは、
うん、
あの他のねヨーロッパの国よりは、まあ、あるとは思うんだけど。
ああ、なるほどね。
でも多分世論的には多分まあ絶対許されないと思うんだけどね。
でもさ、もしそういう風な話が出てきたらまた煙たい話もいっぱい出てくるなって思うよ。
まあね、
その煙たいって何かっていうとさ、まあ、あまり一般的に知られてないかもしれないけどさ、例えばさ在日朝鮮人の話とかさ。
ああ、まあね、
つまり本当に誰がその権利を得られるのかとかさ、
うん、
そういう話も出てくるだろうし、
なんか実際さ、まあ悲しい話だけどさ、生活保護に来た人がいて、で結構今その生活保護のね、不正
時
給とかあるから、うん、それ厳しくて、
うん、
もうあの書類持ってこい、これを書類持ってこいとかでさ、いろいろその要求を突きつけて、で結局さ、やっぱりそのね、そういうことができなくて、死んじゃった例とかあるんだよ。
うん。厳しくしたらいい。
そうそうそうそう。それってさ、なんだろう。本当に必要な人にさ、
要はね、
与え出てなくてさ、
うん、
で、ね、なんかおかしいじゃない。
おかしいよ。
でも基本全体にさ、生きてる分はあげますってなったら、
うん、
そういうことは基本起きないじゃん。
うん、
それは働く働かないっていうかそういうのは違い出るけど、
うん
うん、死ぬとか ないでしょ。
まあね、そう、
うん
うん、
で、その議論で言ってたのは、うん、まあ、日本で普及しないっていうのはやっぱそのさっきのね、なんであいつだけみたいな、うんうん、あるとともにあるんだけど、でも一番阻害してる人たちは実は、うん、官僚なんだって。
ああ
、何かっていうと、その一応その生活、さっきの方法も、
うん、
最終的に判断するっていうのは、
うん、
官僚が判断するわけよ。
うーん、
で官僚が判断するってことは官僚にある程度その権利、
うん、
自分の裁量権っていうのを与えられてて、
うん、
でそれによってその官僚は、
うん、
予算を取ってきたりとか、
うんうんうん、
自分たちの権益がさ確保できてるんだけど、
うん、
そのベーシックインカム入れるってなった瞬間にその人たちの仕事なく いらなくなっちゃうじゃん。
ああ、なるほど。
いらなくなるってことはその予算も降りないし、
うん、
もうその人たちのその
存在価値なくなっちゃう。
存在価値というかそのね、権利、
うん、
そういうのが なくなってくるから官僚的には反対したいんだね。
うん、
インセンティブとしてはそのマイナスに働くから、うん、官僚は。
いや、積極的にやる理由はない。
ない、そう。だから最大の抵抗勢力としてはその官僚じゃないかっていう。
あー、なるほどね。
うん。
それに、その既得権益の話になるんだけどさ、
うん、
ベーシックインカムを導入するっていうことはさ、格差を、うん、当たり前だけど、その今よりもなくすってことじゃん。
うん。
だから、あまりそれに対してよく思わない人は多いだろうね。
ああ。
だって、既得権益を持ってる人たちにしてみればさ、何がやっぱり魅力かっていうと、持たざる者と持つ者がいることが、彼らにとってみれば、一番魅力なわけ
だ。まあね。
それが薄まってくると、自分のそのね、権利が、だんだんだんだんなくなってって、要はいい生活って言われるのはしづらくなってくるわけじゃん。
さっきのさ、また元に戻るけど、リュウ君のさ、今後はさ、
うん、
肉体から精神の時代になったって時に、今のその格差っていうのは、どうなっていくのかな、
うん、いや、ほんとね、そもそも、これはまたなんか、またリュウ君言ってるよって思われるかもしれない。あえて恐れずに言うんだけど、
うん、
もうね、近い将来お金っていう概念は、もう必ずなくなると思ってる。
お金、
そう、金、うん、お金っていう概念がなくなるんだよ。で、価値の移動がお金を通じて行われるんじゃなくて、また違った方法、うん、まあそれがほらビットコインとかそんなの全然わかんないよ、
うん、
わかんないけど、価値の移転っていうのはお金っていうのはなくなって違う方法でその価値の移転っていうのは行われるっていうふうに予想してる。
それビットコインとかとはまた違うのが出てくること。
そう。
はあ、え、じゃあその物を買ったりとかそういうのは。
で、もうさ、
うん、
この話をするとね、まずね、もうね、その一般的な概念を持って、一般的な今までの概念を持って、必ず混乱するのが、
うん、
お金ないと、お金を使って受けてたサービスをどうしたらいいの、
うん
うん、まあ、みんな同じように、
うんうん、
まあ思うわけよ、
うん。
でもさ、そもそもさ、金ってさ、実は前も話したけど、そんな概念っていうのはさ、曖昧なもので、
うん、
例えばあなたは100万円持ってます。でも実際100万円存在するわけじゃなくて
さ、うん、
記帳した時にさ、紙にさ、100万って書かれてるだけあって、
うん、100
万ってまあ存在しないわけだよ、
うん。
だから、別にお金じゃなくていいんだよ、実は。
うん、
数字でもいいし、
うん、
それが何なのかはもちろん分かんないよ。だって今正解がないから言えないけど、
うん、
だからそもそもその紙幣とか硬貨とか、
うん、
そういうものはもう一切この世の中なくなって、
うん、
お金っていう概念はなくなるっていうのを思う。
あ、
で価値の移転に関してはいくらでも方法はあって、
うん、
別にいや今までの方法がいいっていうんだったら数字でもいいよ。自分のそのサービスを受けるためのものを数値化してさ、
そのさ、なくなるっていうのはさ、 あの、いや、問題があるってことじゃん。
うん、うん。そう。だから前も言ったけど、そのお金の大きな問題っていうのは、うん、そもそも、もう、資本主義とすごく強く、
うん、
なんていうの、お互い、相関関係を持ってる、
うん、
お金っていう仕組み自体が、その資本主義をその底上げするような、
うん、
その仕組みになっているっていうところは、まず、もう根本的な問題なんだよね。で自分としてはそのお金という概念をなくしたい理由っていうのは、うん、そもそもそこにあるんだよ。資本主義っていうのはもう地球を壊す思想だから、これをずっと続けたら将来人間のね未来というのはないから、もし要は新しいその考えを導入していかなきゃいけないわけ。例えばさっき前言ってるシェアリングとか、全てのものを独占するんじゃなくて、物とか考えとかそういったものは全てシェアするの、人々と。そうすることで数ある資源をみんなで共有し合わなきゃいけないわけよ。
あ、それってのは例えばさ、その国が金持ちの税金を上げるとかさ、金持ちは絶対その一部を寄付しないといけないとか、それ今の既存の枠組みの中では
できないと思ってる。なぜかその既得権益者がそれをさせないようにするから。つまり政治的にやろうとしても、うん、絶対にそうさせないように働くと思うんだよ。
ああ、なるほど。金をかけてね。
そう。そもそもの矛盾した話で、金によってコントロールされてるから、金によって問題を解決しようとするわけよ。
ああ。
だからお金っていう概念がある限り、うん、これはやっぱ変わんないんだよ。格差であったりとかさ、
うん、
その今さ、人類が抱えるさ問題っていっぱいあるじゃん。まあ、これも何度も言ってるけど、
うん、
ほら戦争テロとか、あの環境破壊、
うん、
温暖化、
うん、
食糧問題、
うん、
人種差別、テロとか、
うん、
なんかまあなんかあるじゃん。その全てっていうのは全部根本的にあるのはお金だから、問題の元凶っていうの
は。でも例えばさ、
うん、
今そのね、あの食べ物とか溢れてるけど、
うん、
実際餓死してる人はいるじゃない、世界に。
いっぱいいるよね。不思議な話だよ。
でもそういう人にさ、食料を渡すっていうのはさ、別にその、既得権益者のさ、権利をさ、犯す、直接的に犯すことにならないじゃない。
いや、既得権益者の、
うん、
要は、なんつったらいいんだろうな、お金っていう概念が、
うん、
お金を持ってる人間に集まるようにできてるの、
うん。
で、それはどういうことかっていうと、価値の移転が平等に行われないような仕組みになってるわけよ。お金の仕組み自体が。
うん、
で、今は悲しいから、価値の移転っていうのはお金によって行われるわけよ。
うん、
だから、その、お金のある人にお金が集まるようになっているがゆえに、
うん、
それを効果、それっていうのは、食べ物ね、
うん。
食べ物を交換する、その食べ物ですら、平等に与えられないわけよ。一部の富裕層、まあ自分たちも、その、世界的に言えば含まれるのかもしれないけど、一部の先進国に食料が集まって、
うん、
食べる分以上にたくさん集まって、その多くが廃棄されてるわけよ。
うん、
これはなぜかっていうと、価値が全てそういう国に集まってしまうから。
あ、
だけどお金っていう概念がなくなって、価値がスムーズにどの国にもこう、なんていうの、まんべんなくこう広がるようになれば、その食べ物が一つの国に固まるってことは俺はなくなってると思う、なくなると思ってるんだよ。
うーん、
食べ物だけじゃなくて物も全て、
うん、
だから既得権益者を生まないような圧倒的なそういう仕組みがやっぱりできてほしいって願ってんだよね。で、そもそもの元凶であるそういうお金っていった仕組みを壊さない限り、これはなくならないと思ってんだよね。絶対に
資本主義、
うん、だってお金っていうのは分かりやすく人をコントロールするための道具だから。お金によって人に命令したり、人を雇ってね、人に命令したり、お金によって人を死に追いやったり、
うん、
もうお金っていうのは本当すごい怖い道具なんだよね。
うん、
だからそれを その道具をそもそも壊さない限りは人はずっとお金に縛られて生きていくっていうことを続けなきゃいけないんだよ。
あれ、その最初の精神の時代になっていくこととはそこはどう関わっていくのか、それは
結びついていくかってこと
です、うん、
つまりお金に価値を見出さない時代なんだよ今うちらの時代っていうのは。圧倒的超資本主義の時代だから、
うん、
価値、物の価値、自分の価値とか、うん、イコールお金の量なんだよ、
うん、
でもそれはまだまだその肉体的な時代なんだよ、その考え方が、
うん、
でさ、うちらってさ本能的にさ、うん、お金がなくなるとものすごい恐怖を感じるじゃん、
うん、
死んじゃうとかさ、うん、生きていけないって。でも実際はそんなことなくて、うん、まあまあまあ生活保護とかあって、まあ、日本においては餓死することはまあまあほぼないわけじゃん、
うん、
だけどもうこれは洗脳されてて、お金がないイコール自分に価値がなくなって、そして死んでいくっていうことに直結していくわけよ、
うん、
それはなぜかっていうと、そういうふうにもうコントロールされてるから。でこれからの時代はそういうことから脱却して、
うん、
精神の時代になった時にお金に価値を見出してはダメなの。そういうふうな世界を作っちゃダメなんだよ。だからそうでなくても不安に感じない、そして生きていける時代をつく、そういうシステムを作っていかなきゃダメなんだよ。それが精神の時代なんだよ。
で日本で一方でさ、
うん、
その結構そのお金は汚いものだみたいなさ、
うんうん、
あるじゃない、
うん、それもね、その洗脳なんだよ。つまりお金を儲けることを悪にすることによって、既得権益者が自分の持ってるものを、お金を手放さないようにするんだよ。お金が綺麗なもの、お金がとても、
うん、
こう崇高なものだっていうふうに思うようになったら、うん、みんながスムーズにそれを手に入れるっていうことを美化しちゃうわけよ、
うん、
だけどお金を儲けることが汚いっていうふうに思わせることによって、持たざるものは持たざるもののまま、持つものは持つもののままでいられるわけよ、
うんうんうん、
それを変えたくないわけよ。だからお金は汚い、お金儲けすることは良くないことだっていうふうに、持たざるものに洗脳するために持つ者たちが作り上げた幻想に過ぎないんだよ、
うん、
超資本主義だったらさ、いいじゃん、
うん、そうだね、超資本主義なわけじゃん日本は。
そうだったらどんどん稼いでさ、
うん、
どんどんお金持つことが正義じゃん。
まあね、その仕組みの中で、
ね、その仕組みの中で言えばね、
うん、
なのにそうじゃないっていうことは、そういう背景があるんじゃないかなっていう。
ああ、だ既得権益者はそのままの現状維持する
ため、うん、現状維持するため、
そういうなんか、まあある意味プロパガンダ的なものを作って、
そうで既得権益者が自分たちのその仕組みを維持するために必要なのは圧倒的な奴隷なんだよ、うん、つまり持たざる者がもう圧倒的に自分たちの下にいない限りは、うん、そういう生活ってできないわけよ、
うん、
のし上がってきたら困るわけ。お前たちは無知のまま、
ああ、なるほどね、
奴隷でいなきゃいけないっていうことをもう洗脳し続けなきゃいけないわけよ。
ああ、だからそう考えるとすごい上手いなと思うのはさ、じゃあさ、あの、で持たざるもと持たないものが明確にいてさ、
うん、
だったらそのじゃあ持ってるものの、あの情報をさみんなに公開したら、なんだあいつぶっ潰してやるみたいな感じで、
うん、
なるかと思いきや、うん、でも実際さ、あのな起きてないじゃない、
起きてない。
だそこすごい上手いなと思ってさ、
うん、
実際テレビとかね新聞とかでもそのこの人はお金持ちですよっていう風にさ、うん、情報は流してて、
うん、
でテレビでもその人の生活ぶりとかさ、
うん、
流してんだけど、見る方はさあすごい羨ましいなみたいな感じでさ、
うんうんうん、
なんてそのまあ自分もよけれね、あのもしできればそういう風になりたいなみたいなさ、それをなんか肯定するような感じにさ、
うん、
思うじゃん見た目で、
うん、
でそれを見てさふざけんな今からテロしてやるみたいなさ、
うん、
いう精神にならないような感じでさ、
うん、
うまくさその現状を体制する情報は開示しつつもその人たちに歯向かわないように、
うん、
あのいる状態させるっていう、まあ、情報操作なのか
まあ、それを意図的にやってればだけど、うん、操作されてるとしたら、すごい上手いなと思って。
うん、確かに ね。あるんだろうね、そういう意図は。
あるだろうね。
うん、
あの、ある程度その、完全にその情報遮断してたら、
うん、
いざその、じゃあ金持ちはどういう生活をしてたかっていうのを知った瞬間に、
うん、
やっぱ人によってはこう、下克上じゃないけど、
うん、
そういうのを起こす人もいるかもしれないけど、情報は全てじゃないまでも開示してるんだけど、その反発させようとまではしないみたいな、その、
うん、
いいバランスにしてるっていうね。それをなんか意図的にやってたらすごいなと思って。
なんかね、ちょっとごめんね、話がこう広がっちゃうから、
ああ
ちょっとなかなか、集約しやすしづらくなっちゃうんだけど、なんかね、あの前ね知ったんだけど、あの地球が誕生した時、
うん、
ものすごい勢いで地球上にいろんな数の生命が誕生したんだって、
うん、
だけどそれから例えばあの恐竜の時代、まあこれも本当かどうか知らないよ、
うん、
歴史が正しいかどうか分かんないから、でも一般的に言われてるその恐竜が誕生して、
うん、
隕石が落ちて、で恐竜が絶滅して、
うん、
でその後に、まあ、あのエンジン類が進化して、うん、人間が誕生して、うん、まあ、今に至るみたいな、ざっくり言うとそんな、うんうんうん、まあ、時代だけど、時代になったけど、実はね、その多様性って意味では、
うん、
地球が誕生して生命が繁栄してから、
うん、
ものすごい種が死んでんだよね。ものすごい種がどんどんどんどん絞られてきてるの、
うん、
つまり淘汰されてきてるわけよ、
うん、
で昔にもうその地球が誕生して何億年っていう時から比べると、
うん、
どんどんどんどんどんどんどんどん種が限定されてて、すごい少なくなってるのね、
うん、
だから、まあ、悲観的な言い方してしまうと人間の絶滅っていうのは止められないんじゃないかなと思って、あ実は人間もいずれ自分たちで身を滅ぼして淘汰されてって、で、ある意味地球上に住む生物って本当に少なくなるんだと思うんだよ、
うんうん、
そしてまあこれも人間が調べたことだから本当かどうかは知れないけど、太陽の寿命っていうのはもう半分過ぎてる、人間の推測では、
うん、
だからもう太陽の寿命ってあと半分しかないわけ、
うん、
でまあその時に人間がいるかどうかなんてはまあ分からないけど、まあ、人間の歴史なんてさ、その太陽の歴史から比べたらほんのちょっとしすぎない、
うんうんうん、
だからそう考えると、うーん、まあ多分人間の存続っていうのはまあ残念だけど、
うん、
まあないんだろうな、淘汰されるんだろうなとは思う。
あ
でもそれに意味はないかって言ったらそんなことはないと思う、
うん、
つまり人間がこの地球上に存在したことを否定するわけでもないし、
うん、
そういうことを言いたいわけじゃないんだけど、うん、まあ、結果から言うと多分、まあ、人間は自ら身を滅ぼして絶滅する運命にいずれはなるんだろうな。
それは何、あの人間の本能なのか、もしくはその資本主義が続くからなのかっていうのは。
いや、もう分かりやすく言えばもう本能だよ。
本能、
人間として生まれてきて、
うん、
あ、なんか、
あ、大丈夫だよ、
あの、うん、人間として生まれてきて、まあ、こうインプットされてるわけだから、なんかもうごめん根拠のあること言ってるわけじゃないんだけど、もう DNA に刻まれてる人間の差がだよ。
ああ。
人間が進化して、そして自分の本能のままに動いて、そうすることで最終的には自分の身を滅ぼして、
ああ。
高度に進化したがゆえに、
うん、
そうなるんじゃないかな、うん、で自分はそうならないために肉体の時代を早く終えて、
あ、そうか、精神だったらずっと残るかもしれないとか、
そう、精神の時代にやっぱり突入してほしいわけよ、う
ん、
そうすることでより人間が地球上に存在できる可能性も増えるし、
精神の時代ってことはない、その本能をはもう捨てるってこと、
そう、本能を自分でコントロールしなきゃいけないんだよ。だって人間は本能をコントロールし得る可能性を持ってるわけだから。
ああ、確かにそうか、だからこれまでだからそういうね、本能の 赴くままに生きてたのを抑えてきたことでこれだけ世の中進化したっていうことだからってこと。
そう、
うん、
だからこれは自分としては人間は肉体的には十分進化したと思うんだよ。いろんなものを本能的に追い求め続けた結果、いろいろ要は科学的にも進化したりとかしたわけじゃん。でこんな便利な世の中になったよ、確かに。だけどもうそれは十分なんだよ、それを認めなきゃいけない。だからある人はもしかしたら言うかもしれないよ、人間の本能的に人間は進化し続けるから価値がある、人間は進化をやめた時に存在価値がなくなって絶滅するっていう人もいるかもしれないけど、結構俺はその考えに否定的で、人間は進化し続けたゆえに肉体の時代、つまりその肉体本能的に生きる時代はもう終えていいと思ってるの。だから今の現状を受け入れなきゃダメなんだよ。今の現状を受け入れるってどういうことかっていうと、このまま本能的に自分の赴くままに生き続けたら地球は破滅する、自分たちは生きれないっていうことを受け入れなきゃダメなの。その事実を目の当たりにしなきゃいけないわけ。そしたらおのずと答えは出るの。もうやめなきゃいけないの、
進化を。
そう、肉体的な進化をやめなきゃいけないの。そして肉体をコントロール、精神の時代に突入して、肉体をコントロールし続けなきゃ俺はいけないと思ってんだよ。進化しなきゃいけないと思ってんだよ。
あ、だからそれは進化なんだ。
それが進化なんだよ。
ああ。
で、人間がその肉体をコントロールできて精神の時代に突入する進化をできなければ淘汰されて人間は絶滅するって俺は思ってる。
それは何、なんか、ああ、単純に何、その資源がなくなって自滅する
とか。そうそうそうそう、もう単純によく描かれる、お互いの資源を、資源っていうのはほら、
あ、もう北斗の拳みたいな世界になって
有限だから、これに対して人間が欲望のままに資源を奪い合えば、まあ、いずれもうそれは絶滅するよ、これ当たり前の話だよ。既得権益者だってさっき言った通り多くの、で持たざる者がいるがゆえに成り立ってる世界だから、そういう人たちがいなくなればそのシステムも崩壊するから、瞬く間に、
搾取する人がいないとね。
そりゃそうだ、
でもそのなんていうのかな、進化しようっていうのもさ、ある意味本能じゃないのかな、なんか。
そう、本能、進化したいって思い続けることは人間の本能だと思う。止まりたくないんだよ。
そうね、だから
現状維持し続けたくないわけ。もう文明もここでストップで、この思考とか思想とかもここでストップ、これ以上考えない、今のままでいきたいっていうふうには人間は多分できないと思うんだよ。
そうだよね、
人間はどんな形であれ進化し続けない。
まあなんていうの、まあ、簡単なことで言うとその好奇心があるわけじゃん。
そうそうそうそう、でもその好奇心の方向を大きく転換しなきゃいけないっていうのが自分の、
ああ肉体じゃなくてとか。
そう、肉体ってのはつまり、まあ、分かりやすく脳のこと言ってるんだけど、脳の赴くままに、生きる時代をこれ以上要は進めちゃいけない。だって分かってんじゃんみんな、今までのさその生活が絶対長続きしないってさ、知ってんじゃん。地球がこれ以上さ持たないって分かってて、分かってんじゃんそんなこと。分かってたって続けてんじゃん。なぜ続けてるかっていうと、それは進化してないからなんだよ。
まあ昨日見たようにさ、例えばあれバングラディッシュのさ、革工場だっけ。
あ、そうそうそうそうそう、生産工場
で、そういうのはやっぱさ、そのバッグを欲しいっていう人たち、
これはもういわゆる要はあれだよね、持つ者たちだよね、そういう人間が必要ない その高級バッグが欲しいっていう本能の赴くままにその欲を満たそうとしてるんですよ、うん、そうすると持たざる者たちは持つ者たちからその要は資源を与えられないと生きていけないわけだよ、
うん、
だから自分たちの生命を犯してでも自分の生命が短くなってでもその生命を全うするっていう目的を達成するために危険を犯すんだよ、
うん、
それっておかしな話だ
よ。そうやっぱおかしいじゃん。でそれをさやっぱさ見てさバッグ買いたいかっていうとさちょっと嫌な感じになるよね。
なるでしょ、うん、でもさ不思議な話でさ、
うん、
そうなったとしてもだよ、あ、よくないな、次の日、
うん、
何か変えられる、
まあその状況、うん、まあ変えられないね
今まで通りさ、
うん、私は買わないけどでも誰か他の人は買うんだろうみたいな。
そうでしょ、
うん、
それはつまり進化できてないんだわけよ。
あ、
結局は今まで通り、私はそういうふうにしませんけど他は知りません、うん、まあ、まずやっぱダメなんだよね。でそれを大きく変えるためにはやっぱり
何が必要になるの。じゃあ、まあ、一つはさ、まず少なくともその状況を見るための情報を、
うん、共有だよね、
情報共有が必要だよね
絶対。だからまあその自分もねラジオを通してっていうけど、まずは現状を知るってことだよね。お金って何なの、自分たちって一体どういう状況に置かれてるの、例えば自分たちが住む地球、
うん、
どういう状況なの、自分たちの国ってどういう状況なの、その中にいる自分たちってどういう状況なのっていうことをしっかり情報共有しないとダメだよね。その中で情報共有するとさっき言った通り人って好奇心があるから知りたいって思うようになるはずなんだよ。そうするとあれ待てよこれっておかしくないかって誰もがやっぱり疑問を持つようになると思うんだよ、
うん、
でそこからやっぱり最終的にはまあ、そういう考えに至るようになってくれればいいなと思ってて。
人類はどこへ向かうのか？ DT ラジオパーソナリティ2人はどんな結論を出すのでしょうか？今回はここまで。それでは皆さん、次回の更新までゆっくりしこってね。